In response to Sister Linda
4月総大会でのリンダ・ケイ・バートン姉妹の呼びかけに応え、多くの皆さんが地元の難民の必要を満たすために、思いやりのある惜しみない慈愛の行いに携わってくれました。人と人の個人の触れ合いから地域の取り組みまで、このような行いは愛の表れです。皆さんが時間、才能、持てるものを捧げてくれたので、皆さんの心も難民の人々の心も明るくなりました。希望と信仰が育ち、受け手と与え手の間で愛がさらに深まるのは、真の慈愛が必然的にもたらす結果です。預言者モロナイは、慈愛は日の栄で天の御地で共に住むのに欠かせない特質であると言い、こう書いています。慈愛がなければ、あなた方は決して神の王国に救われない。イエス・キリストは、慈愛を完全に体現されたお方です。私たちは救い主になることを、私たちの救い主になることを前世で申し出て、現世の生涯を通して人々と交わり、食材というこの上ない賜物をもたらし、私たちを天の御父の身元に連れ帰るために絶え間なく働いておられます。これらは究極の慈愛の現れです。主は私たち一人一人を愛することで、御父への愛を示されます。一番大切な戒めについてこう言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。隣人への愛を育み示す効果的な方法の一つは、思いと言葉において寛大になることです。昔、友人がこう言っていました。慈愛の最も偉大な形は、人に対する裁きを抑えることかもしれません。これは今日にも当てはまります。最近、3歳のアリサが映画を見ているときに不思議そうな顔をして言いました。ママ、あの鶏なんか変。母親はスクリーンを見ると笑って答えました。あれはクジャクよ。何も知らない3歳児のように、私たちも人を不完全な理解や誤解で見ていることがあります。私たちの目が人の違いや欠点に向いてしまいがちなのに対して、天の御父は神の永遠に変わらぬ形に創造された子どもたちを、高貴で輝かしい可能性で見ておられます。ジェームズ・E・ファウスト館長は、年を取るにつれ、人をあまり裁かなくなったと言いました。使徒パウロの次の言葉を連想させます。幼子だった時、私は幼子のように語り、思い、考えていた。しかし大人になった今は、幼子のようなことはやめた。私は今、鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかし後に、直に顔と顔を合わせて見るであろう。私の知ることは今一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。自分の不完全さがよく見えるようになると、人を鏡に映して見るようにおぼろげに見ることが少なくなります。福音の光をかざして、救い主がご覧になるように、思いやりと希望と慈愛を持って人を見られるようになりたいものです。人の心が完全に理解できるようになり、自分に述べられた慈愛に感謝する日がやってきます。それは私たちがこの世で他の人に慈愛ある思いや言葉を伝えるのと同じです。何年か前、私は、若い女性とカヌーを漕ぎに行きました。木々が青々と茂る山と、ゴツゴツした岩肌に囲まれた青色の湖は、息を呑む美しさでした。水にパドルを入れて、水しぶきが上がりました。湖を滑るように渡る間、太陽は暖かく照っていましたが、雲が湧き上がり、空がくどくなり、強い風が吹き始めました。先に進むために私たちはパドルを水に深く入れて休むことなく漕ぎ続けなければなりませんでした。過酷な状況が 2,3 時間続いた後、ついに大きな湖の角を回るところまで来ました。すると驚いたことに進行方向に向かって追い風が吹いてきたのです。私たちは大喜びですぐにこの風を活用しました。防水シートを出して2つの隅をパドルの持ち手に結び、他の2つの隅を船べりに広げた夫の足に結びつけました。風はこの側石の方に吹きつけ、カヌーはすごい速さで進みました。私たちの姿を見て、他のカヌーの若い女性たちも即座にあり合わせの方を作りました。その日のチャレンジから解放されたことに私たちは感謝しました。この輝かしい風を友達からの褒め言葉や、 親からの挨拶、兄弟からの同意、同僚やクラスメートの笑顔に例えられないでしょうか。これらはすべて人生のチャレンジに立ち向かうときに頬を膨らませる風となります。モンソン大艦長はこう言っています。風向きを変えることはできませんが、頬を調節することはできます。最大の幸福と平安と満足を得るために、私たちが前向きな態度を選ぶことができますように。言葉には驚くべき力があり、人を高めることも破壊させることもできます。否定的な言葉に落ち込み、愛ある言葉に心が高まった経験は誰でもあるのではないでしょうか。人について、または人に向かって良いことだけを言うように選ぶならば、周りの人の心は晴れ、力づけられ、人が救い主の道を歩む助けになります。私が初等教会の頃、次の言葉をクロススティッチで綴りました。私は福音の光を家庭にもたらします。ある日の午後、クロススティッチをしていると、先生が谷の斜面に住んでいる女の子の話をしてくれました。毎日夕方近くになると、谷の向こう側の斜面に立っている家が、その女の子の目に入ります。その家の窓は黄金色に輝いていました。自分の家は小さくてみすぼらしかったため、女の子はあの黄金色の窓のある綺麗な家に住むことを夢見ました。ある日、その女の子は自転車に乗って谷を横切ってもいいという許可を得ました。そこで喜び勇んで自転車を走らせ、憧れていた黄金色の窓の家にたどり着きます。ところが、自転車から降りてみると、その家は空き家となっていたあばら屋で、庭には雑草が伸び、窓は質素で汚れていました。女の子はがっかりして自分の家を振り返りました。驚いたことに、黄金色に輝く窓の家が谷の反対側の斜面に立っているのが見えました。すぐにそれは自分の家であることに気がつきました。時々私たちはこの少女のように、他の人や彼らの持ち物を見て自分の方が劣っていると思うことがあります。ピンタレストやインスタグラムで見る生活に目が行ったり、学校や職場での競争にとらわれたりしてしまいます。しかし、身恵みを数え上げる時間を取るならば、より正しい観点から物事を見ることができ、神がご自分のすべての子供たちによくしてくださっていることがわかるのです。8歳であろうと、108歳であろうと、マンハッタン、マレーシア、モンゴルに住んでいようと、主の光を自分の環境にもたらすことができるのです。私たちは人や自分の周囲にあるものの良いところを探そうと決意することができます。あらゆる場所にいる若い女性も、若くはない女性も、自信と信仰を高める言葉を使うことで慈愛を示すことができます。ジェフリー・アール・ホランド長老は、学生時代に周りからからかわれていた若者について話しました。数年後、この若者は国境を離れて軍隊に入り、教会を受け、教会に活発に集うようになりました。この若者の人生のこの時期は素晴らしい成功に彩られています。何年も経ち、彼は故郷に帰りました。しかし、町の人は彼の成長や進歩を認めようとせず、彼らにとってその若者はいつまでもあの例の彼であり、そのように扱ったのです。最終的に、この善良な男性の成功した姿は影に薄れ、伸ばした才能を使って、またも自分をあざけり拒否した人たちに祝福を与えることはできなかったのです。本人にとっても、地域にとっても、なんと大きな損失でしょう。使徒パウロはこう教えました。何よりもまず、互いに対して深い慈愛を持ちなさい。慈愛は多くの罪を覆うものである。深い慈愛は心の底からを意味し、人の過ちや間違いを忘れることによって示します。いつまでも根に持ったり、過去における不完全さを思い出したり、人に話したりするのではありません。私たちの義務であり特権は、救い主イエス・キリストのようになる努力をしながら、すべての人の成長を受け入れることです。イエス・キリストの贖罪が理解できるようになって、生活を心から変えようと努めている人の目に光を見るのは、なんと嬉しいことでしょう。回収者がバプテスマの水に入り、次に神殿に参入するのを見るという喜びを味わった宣教師は、人が変われるようにし、変われるよう励ますことの祝福を経験した証人です。王国に入れそうにもないとみなされた人を温かく迎え入れてきた会員は、彼らが主の愛を感じられるよう助けたことに大きな満足感を覚えます。イエス・キリストの福音の偉大な美しさは、永遠にわたって進歩成長できるということです。私たちは良い方向に変わることを許されているだけではなく、改善の探求を続け、ついには完全になるよう励まされ、命じられているのです。 モンソン大館長はこう進めています。いくつもの小さな方法で皆さんの誰もが慈愛を示すことができるのです。互いを裁かず批判せず、この人生を一緒に旅する人たちにキリストの純粋な愛を示そうではありませんか。誰でも自分に降りかかる問題に全力に取り組んでいるのです。そのことを認めて助けるために、私たちも全力を尽くしてできることをしましょう。肯定的な意味で慈愛は忍耐、親切、満足です。慈愛とは他の人を優先し、謙遜で自制し、他の人の良い点を見出そうとし、人の成功を喜ぶことです。シオンの姉妹、また兄弟として、皆が主の技に共に働き、救い主の名のもとに思いやりの手を差し伸べるために、どのようなことでもし、励まし、祝福する決意をしませんか。愛と望みを持って人の素晴らしさを探し受け入れ、人の進歩成長を認め、助け励ますことはできないでしょうか。自分の進歩成長のため努力しながら、人の業績を喜ぶことはできないでしょうか。できます。人の良いところを見つけて分かち合い、不完全な部分の影を薄くさせるならば、福音の光を家庭、学校、職場にもたらすことができます。この不完全で難しい世界にあって、誰もが必ず罪を犯します。救い主イエス・キリストは、そんな私たちが皆悔い改めることができるようにしてくださったのです。そのことを思うと心が感謝でいっぱいになります。主の完全な模範に従うとき、慈愛の賜物を受けることができることを証しします。その賜物はこの人生を喜びで満たし、天の御父と共に住める永遠の命をもたらすことを証しします。イエス・キリストの皆により、アーメン。